ジャパニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんにちはニューヨーク、こんばんはロンドン。
こんにちは、夏子です。
ナオミです。
Chris here. Upper Intermediate Series Season 4, Lesson 18. Did you get what you asked for in Japanese?Hello, and welcome to the JapanesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Japanese.
いつも JapanesePod101.com を聞いてくださりありがとうございます。今日も楽しく日本語を勉強していきましょう。
今回は、に、
body
という言葉を使ったイディオムを勉強します。
In this lesson, you'll learn some expressions using the word み, meaning body.
みという漢字は、身長、
height
の身と同じ漢字です。
この漢字の訓読みはみで、音読みは身なんですね。さて、今回の会話ですが、誰と誰の会話でしょうか。
以前のレッスンにも登場したらしいんですけど、西村さんと神田さんの会話です。
ああ、確かお友達同士でしたね。
そうですね。
何について話してるんでしょうか。
今回は、西村さんがちょっと困っているようですよ、
うん、
それで神田さんがアドバイスをしています。友達同士ですから二人ともカジュアルに話しています。
In this conversation, 西村さん is a bit distressed and 神田さん is offering advice. Because they're friends, this conversation is in casual Japanese.
西村さんに何が起こったんでしょうね。気になります。聞いてみましょう。
Now, before we listen to the conversation, we want to ask
ん?質問ですか?
I want to know when was the last time you commented.
ああ、知りたいですね。
Stop by JapanesePod101.com. Leave us a comment or just say hi.
Kanda, 俺参ったよ。神さんが実家に帰っちゃったんだ。
なんでまた？何か身に覚えはないのか？
いや、実はさ、出来心でのりこが風呂に入ってる間にメールを盗み見しちゃったんだよね。そしたら自分のことを疑うような人とはもう一緒にいられないって出て行っちゃったんだ。
お前、前にも奥さんの日記を盗み見して大喧嘩になったじゃないか。二度とこんなことしないって約束してよりを戻したのに、バカだな。もう今回は許してもらえないぞ。身から出たサビだ、諦めろ。
ひどいな。もう少し親身になって考えてくれよ。親友だろ。
親友だから本当のことを言ってるんだよ。信用できない相手と夫婦でいるなんて所詮無理だよ。別れた方がお互いのためだって。
そんな言い方身も蓋もないじゃないか。
じゃあお前はどうしたら奥さんが戻ってきてくれると思うんだよ。
今回のことで夫婦は信じ合うことが大切だって本当に身に染みたよ。だから今度こそ絶対妻を疑うようなことはしないって誓うよ。
そうか。じゃあ誠心誠意謝ってみるんだな。
次は英語が入ります。
神田、俺参ったよ。
神田、 I'm at a loss.
神さんが実家に帰っちゃったんだ。
My wife went back to her parents' home.
なんでまた?
What? How come?
何か身に覚えはないのか?
Can you think of a reason why?
いや、実はさ、出来心でのりこが風呂に入ってる間にメールを盗み見しちゃったんだよね。
Well, to tell you the truth, while Noriko was in the bath, I secretly looked at her email on her phone on an impulse.
そしたら、自分のことを疑うような人とはもう一緒にいられないって出て行っちゃったんだ。
So then she said that she can't be with somebody who doubts her, and she left.
お前、前にも奥さんの日記を盗み見して大喧嘩になったじゃないか。
Nishimura, you peeked at your wife's diary and got into a big fight before too.
二度とこんなことしないって約束してよりを戻したのに、バカだな。
You promised not to do something like that again, and you patched things up. You're so stupid.
もう今回は許してもらえないぞ。
She won't forgive you this time.
身から出たサビだ。諦めろ。
You asked for it. give it up.
ひどいな。
What? How cruel of you.
もう少し親身になって考えてくれよ。親友だろ?
Think about it with a little more sympathy. Aren't you my close friend?
親友だから本当のことを言ってるんだよ。
I'm telling you the truth because I'm your close friend.
信用できない相手と夫婦でいるなんて所詮無理だよ。
After all, it's impossible to be married to somebody you can't trust.
別れた方がお互いのためだって。
It's better for both of you to break up.
そんな言い方、身も蓋もないじゃないか。
That way of putting it is way too blunt.
じゃあ、お前はどうしたら奥さんが戻ってきてくれると思うんだよ。
Then, what do you think you need to do to have your wife come back?
今回のことで、夫婦は信じ合うことが大切だって、本当に身に染みたよ。
With this, I really understand how important it is for a married couple to trust each other.
だから、今度こそ絶対妻を疑うようなことはしないって誓うよ。
So this time, I swear that I won't doubt my wife.
そうか。じゃあ、誠心誠意、謝ってみるんだな。
Okay, then try apologizing with all your heart.
ああ、西村さん、まずいですね。奥さんのメールを盗み見しちゃったんですね。
Ah, so Nishimura snuck a peek at his wife's mail.
それはまずいですよね。奥さんが怒って出て行きたくなるのもわかる気がするな。
そうですよね。で、どのくらいの人が奥さんや旦那さんのメールを盗み見したことがあるかっていう調査結果を見つけたんですね。
そんな調査があるんですか？
うん、インターネットでありました。だいたいどれぐらいだと思います？
いやー、10% ぐらいかな。
うん、そのね、調査によると6割以上、つまり 60% 以上の人が盗み見したことがあるらしいですよ。
そんなに多いんですか？
ねえ、結構多いですね。
ね、びっくりですね。
で、ちなみに電話で話しているのをこっそり聞くのはクリスさん何ていうかわかります？
こっそり見るのが盗み見だから、盗みプラスマステムですよね。
お、
じゃあ盗み聞きですか？
あ、惜しい。そう、いいとこ言ってます。盗み聞き。
あ、
じゃあ他の人の食べ物をこっそり食べたり、まだ作っている途中の料理を作ってる横からこう食べちゃったりするのは
盗み食べ。
あ、これも惜しい。丁寧ですね。本当は盗み食いと言います。
So 盗み聞き is to eavesdrop and 盗み食い is to steal a bite。
うん、うん、
勉強になりますね。
では、ダイアログに出てきた単語を確認していきましょう。まず最初の単語は、
出来心。
Sudden impulse.
出来心は、出てきた心と書きますね。
うん、
出てきた、出てくるは、
To come up.
心は、
Mind.
ですから、突然出てきた心、突然思いついた考えということですね。
うん、大体悪い考えの時だけに使いますよね。
そうですね。
突然思いついて悪いことをしたという意味なんです。だから計画して悪いことをしたわけではないということですよね。
うん。
出来心 literally means the mind is coming up, but it means to come to mind all of a sudden. In this case, the thoughts referred to are bad ones, such as the desire to do something bad.
では、ダイアログの文章をお願いします。
実はさ、出来心でのりこが風呂に入ってる間にメールを盗み見しちゃったんだよね。
To tell you the truth, while Noriko was taking a bath, I couldn't help but take a peek at her text messages.
計画していたわけじゃないんだ。つい悪い心ができてしてしまったことなんだ。だから自分の本心じゃないんだ。とこういう言い訳をしたいときに出来心でやってしまったなんて言うんですよね。
はい。
So it's often used as an excuse when you did something wrong.To say you didn't mean to do it, and that you just acted on impulse, in the heat of the moment.
では、次の単語です。
よりを戻す。
これは、イディオムとして覚えちゃった方がいいと思いますね。
そうですね。
仲が悪くなったり、別れてしまったカップルが仲直りして、元の関係に戻ることですね。
そうですね。だいたい男女の、男の人と女の人の関係、恋愛関係とかそういうことを言いますよね。
そうですね。よりを戻すとか、よりが戻ると言います。
So,
よりを戻す。
or,
よりが戻る。
is often used to talk about a couple and a couple's relationship. So to start from scratch or to return to the start.
そうですね。一旦別れちゃったんだけど、またくっついたというような感じですね。
はい。So after a breakup, a couple gets back together.
じゃあ例文を紹介します。俺、最近彼女とよりを戻したんだ。
Recently, I got back together with my ex-girlfriend.
別れた夫婦のよりが戻った。
Divorced couple got back together.
このレッスンのテーマは、みを使った表現です。
The focus of this lesson is expressions using the word
み
meaning body.
みは体
body
という意味ですが、イディオムで使われると、その人本人とか、その人自身という意味になるんですね。
When me is used as an idiom, it comes to have another meaning besides physical body, which is a solitary person.
このレッスンでは、みを使った表現を2つ紹介します。まず最初の表現は、
身に覚えがある。
One remembers doing something.
身に覚えがあるというのは、自分が何か悪いことをしたことを覚えているという意味で、だいたい悪いことをしたことを覚えている。悪いことに使うんですね。
うん。
Please note that this phrase is used in a situation where a person has done something bad or is being blamed or accused.
身に覚えがあるの反対は、身に覚えがないです。
今回のダイアログでは、この否定の形、ネガティブフォームが使われていました。
はい。何か身に覚えはないのか?
Don't you have some recollection?
簡単に言えば、何か悪いことをしたのを覚えていないのか?
Don't you remember doing anything wrong?
という意味です。
実際に悪いことをしたというだけじゃなくて、起きている問題の原因を指すこともできます。
あ、確かにそうですね。問題の原因は自分にあるかもしれないな、なんていうふうに思っているときにも、身に覚えがある。を使いますもんね。
そうですね。
では、身に覚えがあるの例文をお願いします。
子供は嘘をつくからね。僕も身に覚えがあるよ。
Lying is what kids do. I remember doing it too. 自分も子供の頃、嘘をついたのを覚えてるっていう意味ですね。
そうです。その通りです。
では、次の表現に入りましょう。
身に染みる。
To feel something to the bone, or to be deeply impressed by something.
すいません、クリスさん。この、染みるは英語で何ですか?
To soak in or to pierce.
何々が染みる。何々が身に染みるというと、深くそう思うとか、本当にそうだなと思うという意味なんですね。
そうですね。例えば、病気になって初めて人の親切が身に染みた。
I was touched by the kindness of people for the first time when I fell ill.
というと、病気になって、人の親切ってありがたいなぁと強く感じたという意味ですよね。
うん。何かを経験。
experience。
することによって分かったという時に身に染みたという表現を使います。
そうです。だから例えば遠くから富士山を見て、へぇ、富士山は高いなぁと思っても、例えば富士山の高さが身に染みたとは言えないですね。
言えないですね。例えば、富士山を苦労して登って、ああ、本当に大変だった。体中が痛いなっていう経験をして初めて、富士山の高さが身に染みたよ。
じゃあ、経験しないとダメなんですね。
そうですね。ニュアンスとしたら経験だけじゃなくて、辛い思いをして、それでようやくわかったという感じですね。
うん、確かにそうですね。染みるは、piercing pain のことも言いますからね。
うんうん、
何か痛みを感じた後、苦労した後じゃないと使わないのかもしれません。
なるほど。僕は毎日日本語の難しさが身に染みてます。
いや。今回のダイアログには他にも身を使った表現が出てきていました。詳しい説明はレッスンノートに書いてありますので読んでおいてくださいね。
Don't forget that you can leave us a comment on this lesson.
皆さん、今日のレッスンに質問はありませんか?
If you have a question or some feedback, please leave us a comment.
コメントの仕方はとても簡単。
It's very easy to do. Just stop by JapanesePod101.com, click on comments,
enter your comment and name.
And that's it. No excuses. We're looking forward to hearing from you.
コメント待ってます。
それじゃまた。
お疲れ様でした。
神田、俺参ったよ。 神さんが実家に帰っちゃったんだ。
なんでまた？何か身に覚えはないのか？
いや、実はさ、出来心でのりこが風呂に入ってる間にメールを盗み見しちゃったんだよね。そしたら自分のことを疑うような人とはもう一緒にいられないって出て行っちゃったんだ。
お前、前にも奥さんの日記を盗み見して大喧嘩になったじゃないか。二度とこんなことしないって約束してよりを戻したのに、バカだな。もう今回は許してもらえないぞ。身から出たサビだ、諦めろ。
ひどいな。もう少し親身になって考えてくれよ。親友だろ。
親友だから本当のことを言ってるんだよ。信用できない相手と夫婦でいるなんて所詮無理だよ。別れた方がお互いのためだって。
そんな言い方身も蓋もないじゃないか。
じゃあお前はどうしたら奥さんが戻ってきてくれると思うんだよ。
今回のことで夫婦は信じ合うことが大切だって本当に身に染みたよ。だから今度こそ絶対妻を疑うようなことはしないって誓うよ。
そうか。じゃあ誠心誠意謝ってみるんだな。